聖書をお読みいたします。コリント人への手紙第1、4章。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。しかし私にとって、あなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。ですから主が来られるまでは、何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、冬本番を迎えていますが、この朝もあなたの御前に集められて礼拝できる幸いを感謝いたします。時はクリスマスを控え、アドベントの期間を過ごしていますが、変わらないあなたの御言葉を今聖書朗読を通してお聞きし、またこれから解き明かしを聞いて、あなたの御心を共に悟ることができ、御言葉に従い、最後まで忠実に主に従い通すものでありますように、整え心を強めてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。オンラインで参加してくださっている2人の姉妹がおられますけれども、おはようございます。お顔が見えないのが、残念ですが、今読んでいただいたこのコリント人への手紙第1、4章1節から5節の箇所が、なぜアドベントの聖書として開かれているのか、私の勝手な選択ではなくて、1年間聖書を通読するための聖書通読表に載っている今日の箇所から、御言葉を学ぼうとしています。今朝大原姉妹から2025年の聖書の通読のしおりをいただきました。で、これに沿って1年52回の日曜日の礼拝説教が組み立てられております。時々、1年のカレンダーの大切な行事とかイースターとか、今回クリスマスを前にしてですが、その時にはそれにふさわしい聖書箇所を選ぶように、時々ですけれども、私の祈りの中で導かれた聖書箇所からメッセージをお届けしています。今日は、皆さんに直接関係があるのかないのか判断が難しいところですが、共に教会に、つながっているものとして学ぶべき点はあろうかと思います。私たちが生きていく中で、毎日の生活の中で誰でも管理すべきものというのは結構あるんですね。まず時間の管理、スケジュール管理、お仕事をされていたり忙しい人にとっては、この時間の管理、スケジュール管理はとても大切だと言えます。また財布の紐を締めたり、緩めたりというお金の管理、また健康管理も大事なことですね。コリント教会に、今日焦点が合うわけですが、私たちの教会とコリント教会の共通点は、共にイエス・キリストを救い主として信じているという点けれども、かたやギリシャ文化、ギリシャ哲学、知的好奇心の非常に強い人たちが集まっている教会、この教会も知的好奇心を持っている人たくさんいらっしゃると思いますが、それはそれで素晴らしいことなんですが、 コリント教会はさらに賜物が非常に豊かに与えられていた教会でした。一般の信徒の方が異言を話したり、予言を語ったり、癒しの御業を起こしたり、起こすわけじゃないんですが、その賜物が用いられて、はたから見るとすごいなというような教会であったわけです。同時に議論好きで何か新しいことを求めている教会でもありました。そしてその教会に深刻な問題が生じていたということが、この手紙が書かれた背景、その理由になるわけです。そこでコリント教会の実情というものを見ていきます。で、この教会にはですね、自民党のように派閥があったんですね。派閥ですよ。なんと、それは1章の11節、12節、少しページを戻していただいて、1章を開いていただくと、11節、12節にこう書いてあります。12節から見ていきます。あなた方はそれぞれ、私はパウロに就く、私はアポロに、私はケファに、このケファは、新改訳の第3版、第2版では、キパ、ペテロのことですね。そして私はキリストに、つまり4つの派閥があったということです。キリスト派と言わなくても別にいいと思うんですが、そういう派閥があるだけではなくて、お互いに対立していた。深刻な状態です。で、パウロの留守中にこういうことが起きたわけですね。だからパウロはその知らせを受けたときにどんなに心を痛めたでしょうか。福音を伝えて、腰を据えて1年半伝道した結果、コリント教会が生まれました。そしてその後、アポロという、エジプトの首都はカイロですが、その第二の都市であるアレキサンドリア、ここは世界最大ともいえる当時、図書館があった町です。今ですと人口520万人ぐらいいますが、アレキサンドリアという映画もありますので、興味のある方はぜひご覧になってください。で、そこからやってきたアポロという人物が、聖書に通じ、雄弁だったので、パウロも一目置いて彼に仕事を委ねたということもありましたが、パウロは積極的に新しいところに行って教会を開拓する宣教者でしたので、そういったことがあったわけです。そして、2章、3章を見ていくと、パウロは人間には3種類あるということを述べています。時々これを紹介するわけですが、第1は稀ながらの人。私たちもかつて稀ながらの人。今は生まれながらの人ではありません。つまりイエス・キリストを信じていない生まれながらの人のことをパウロはそのように描写しています。そしてクリスチャンの中には2種類いると。1種類は肉に属する人。古い性質を抱えたまま、でもクリスチャンとして生活している。で、時々は非常に霊的に恵まれて、素晴らしい面を表すと同時に、時には生まれながらの人と同じように振る舞っている、そういう半肉半霊と言ったりしますが、そういう人がいるということと、もう一つは御霊に属する人、神様の御言葉を忠実に学んで自分のわがままとか自分の古い習慣とかに勝利している人、日々御霊により頼んで、そういった肉の思い行動に勝利している人をパウロは御霊に属する人と呼んでいるわけです。で、その中で肉に属する人たちの中にあるプライド、誇り、特にギリシャ人の知的高慢というものと、その誇りと知的高慢が化学反応を起こして、 派閥を生み対立を生じていたわけです。そしてそれが高じて、今度はこともあろうにコリント教会を創立し立て上げてきたパウロへの批判となって展開したという目も当てられないことが起きていたわけです。そこでパウロは出先から手紙を2回第一コリント、第二コリントというふうに書き送らざるを得なかったわけです。そこにはパウロの弁明も入っています。放っておけば教会が空中分解するという危険性を感じたわけです。で、3章に行きますと、4節から7節のところに目を留めていただいて、3章の7節、4節からですが、少し長いですが、ある人は私はパウロにつくと言い、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。アポロとは何なのでしょう。パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神ですと語っています。人は人に注目しやすいという面は確かにあります。見てくれが良かったり能力があったり華々しく活動する人にどうしても世間の注目は集まるわけですね。しかし教会はそういうところとは違うんだということをわきまえて、人に注目しすぎることがないように、誰かが神様に従ってこういうことを経験しましたという時には、心から拍手を送ったり、そして祝福するということはあって当然なわけです。でもそういうことではなくて、なんか人間的な魅力とか、その人の持っている、能力とか、技術とかですね、そういうところに関心や注目が集まりすぎてしまいますと、本人にとっても良くないし、全体にとってそれはがんのように広がっていく比較論争というものが始まっていくわけですね。あの人は素晴らしい、それに比べて私はという、この罠にはまってしまうと抜けられなくなってしまう人たちが出てくるわけです。人はみんな違います。その違いを受け入れられるように、私たちは御霊に属する人になれるように、御言葉によって何度も何度も同じことを聞きながらも、ついに砕かれるという経験を通して神様の御心を悟っていくわけです。時間かかりますが、神様は御言葉によって変えられるという一番安全な方法を、私たちに手段を用いられるんですね。まあ時々ガツンと親から頭をはたかれて、まあよく私子供時代げんこつを食らったんですが、まあ母校にあるげんこつパイはおいしいんですけども、このげんこつはおいしいんじゃなくて痛いげんこつなんですよね。まあ、それでハッタと気がつくことは、まあ結果としていいこともある場合がありますが、比較の世界からできるだけ早く脱出して、神様が私をこの世に作ってくださった、私にこのような試練も恵みも与えてくださった、すべてのことについて感謝できる心に変えられることこそが人間にとって大きな祝福、幸せというふうに言えるわけです。皆さんはそのように成長してこられた方々だと思います。で、教会における教職者の姿というものに今日は焦点が当たっているわけですが、教職者は、まあ、牧師と言ったり教師と言ったりしますが、教会の主人でも支配者でも何でもありません。誰々先生の教会という言い方をよくクリスチャンの方々はされるんですが、それは間違った表現ですね。キリストの教会で十分です。 キリストのしもべとして教職者は黙々と仕えるものであり、自分勝手に振る舞うのではなくて、また人々に気に入れられるように機嫌を取るものではなくて、この働きを委ねてくださった主に忠実に仕える、それだけの存在であると、まあ、自覚する教職者はたくさんいるわけですが、しかしある程度はやっぱり指導者として立てられているゆえに、いろんなことが求められて、そしてまあよくて当たり前、何かこう人をつまずかせるようなことをしたらもう批判を受けるのは当然ですけれども、完全無欠な人がいないのはどこの世界でも同じで、教師でも同じだというのは言い訳ではなくて、欠けがあるゆえに失敗や落ち度は避けられないものだと自覚しております。ですから心ある人々からの適切な批判というのは当然あっていいわけです。そのことで本人が気づかないことを気づかせてもらえる、そして間違いを修正することもできるという大きな恵みがそこにあるわけです。ですから批判されることは時には耳も心も痛みを覚えるわけですが、謙虚に耳を傾ける必要があるということを、まあ、この40年ほどの生活の中で何度か経験させていただきました。それで守られてきたのだと、まあ、感謝しているわけです。まあ、皆さんの中でも私の言動に何か疑問を持ったりですね、こっそり教えてくださいね。メールでも電話でも結構ですが、まあ、そうしてくださった方々も日高でもおられましたし、まあ、この教会にもおられて本当に、感謝している次第です。まあ、コリント教会の実情を例に、少し、幅を広げてみましたが、第2に、まあ、本筋のところに入っていくと、パウロはキリストのしもべと同時に管理者という言葉を使っています。でそこに何の管理者と書いてあるかというと、神の奥義の管理者ですね。奥義という言葉は、秘められた計画とか神秘的なこと、まあ、皆さん推理小説好きでしょうけれども、ミステリーという言葉の語源がこの奥義というギリシャ語から来ています。でこの神の奥義をクリスチャンとして皆さんが知っておく必要があるので、ぜひ今日は確認してください。もう知っている事柄です。でもそれが奥義だというふうに言葉として言い換えて表現することもあるんだということですね。この隠された神の知恵である十字架につけられたキリストが奥義の意味です。一言で言えば、神の奥義はキリストですと覚えておけば間違いありません。この奥義をパウロをはじめ教会に使わされた教職者たちは真剣に守り、そして弁明をし、間違った教えが入ってきたときには教会を守らなければいけないという、そういう意味で管理者なんですね。この間違った教え、異端と呼ばれるものが入ってきたことで教会が消滅したケースはたくさんあります。いつの間にか忍び込んでいるんですね、そういう教えを持っている人たちが。最初からそういう目的で、まあ詳しい話はしませんが、そういう事例というものが報告されています。で神の奥義はキリストだと今お伝えしましたが、コロサイ2章の23節、まあ、開ける方は開いていただいて、見ていただくとこういうふうに書いています。コロサイ2の23、私が苦闘しているのはこの人たちが、まあ、真ん中を割愛して この人たちが神の奥義であるキリストを知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。とパウロは語っているんです。キリストがすべてだという表現を時々使いますが、そういう意味です。私たちにとってキリストがすべてなんです。他のものはまあ、付随していることたくさんありますけれども、キリストが全てということが分かっていれば、その人は神の奥義を知っている人です。なんだそんなことかと、がっかりする人はいないと思いますが、あ、そうなんだと、もう一度確認していただいて、さらにキリストを知ることを求めていく、そしてキリストを愛することによっては誰にも負けないという声、まあ、フレーズ、キャッチフレーズなんですが、ある牧師たちがよく使う言い回しなんですけれども、それを自分にも取り入れて、キリストを知ること、キリストを愛することによっては誰にも負けないように生きていこうという決心ができるならば、それは良い決心だと言えると思うんですね。パウロが留守の間、アレキサンドリア出身のアポロが有能な説教者でした。まあ、ギリシャ哲学を講じている人たちは、まあ、議論を戦わすんですね、公の場で。ですから非常に、有名な人が多く輩出された世界でもあります。それに比べてパウロの話し方は弱々しいという評判がありました。で、それはコリント人の手紙の中に書いてあります。パウロ自身も自覚していたようです。手紙は重々しくて素晴らしいけれども、話し方はなっていない。まあ、そういうふうに、見ていた人たちがいたわけですね、教会に。それに比べてアポロはっていうふうに注目していたわけです。そこから派閥が生まれた。誰でもまあ雄弁なメッセージを聞きたいという欲求は あるでしょうし、避けられないと思うんですね。で、羽鳥明っていう有名な伝道者の先生、私も尊敬している先生ですが、その先生が弟さんの救いのためにずっと祈っていました。そしてアメリカ留学から帰ってきて横浜の港に着いた時に、その何年も行方不明だった、行方知れずだった弟さんが迎えに来ていた。神様、お祈りを聞いてくださってありがとうございます、と言って、すぐに羽鳥明先生は弟の淳二先生、その後に救われて牧師になるんですが、淳二先生を伝道集会に誘ったんです。2日か3日間連続の伝道集会でした。そして羽鳥先生はその集会に出てがっかりしたんですね。なんとその集会でメッセージを語る牧師は福島の須賀川というところから来た東北弁丸出しの私も東北出身なので、ちょっと出てしまいましたが、安藤喜一という先生だったんですね。まあ、日本のキリスト教会に安藤中一とか安藤喜一とかいう名前の先生方が先輩におられますけれども、その安藤喜一先生、私が神戸の進学校にいた時に特別講義に来られたことがあって、まあ、お顔を拝見しお話も拝聴したんですが、まあ、早く言えば和音市福音教会時代の五十嵐不二雄先生の恩師にあたる方ですね。で、その安藤喜一先生は雄弁ではなかったようです。とつとつと福音を語りました。まあ、羽鳥明先生にしてみれば、羽鳥先生は非常に情熱的な方なので、もう心臓が痛くなるぐらいに体をその振り絞って、声を振り絞ってメッセージをされる先生なんですね。で、かたやとつとつとあんまり抑揚のない、まあ、私の声も聞くと眠くなるタイプの声質みたいですが、その先生の話を聞いて、ああ、これは 連れてこなきゃよかったなとかは言っておられませんでしたが、2日続いたその2日目にもう一回、弟さんに行かないかって言ったら、うんと素直についてきたんですね。実はこの弟さんは東京大学の化学を専攻したエリートで共産党のガチガチの信奉者だったんです。でその弟に対してこんな単純な話を、本人の明先生も単純な福音を語る先生なんですが、やっぱりこう講師を変えるとですね、客観的に見て弟には通じるだろうかって心配になったようなんですね。でその安藤喜一先生がメッセージの最後に、今晩イエス・キリストを自分の救い主として信じる方は手を挙げてください、羽鳥先生はまさか弟が手を挙げるとは思ってなかったので、弟さんが手を挙げたのを見てびっくりしたそうです。そして集会が終わってから順次、どうして手を挙げたんだってせっかくイエス様を信じたのにどうして手を挙げたんだと思わず聞いたそうなんです。でもそれは人間の技ではないんですよね。御霊の技なんです。聖霊によらなければ誰もイエス様を救い主として主として信じることは不可能なんです。生まれながらの人はそれは無理な話なんです。誰が十字架にかかって死んだ人を救い主として信じるなんてことを当然と思えるでしょうか。しかも死んで3日目によみがえったなんて話は子供でも信じる、そんなこと言っちゃ子供に失礼ですけれども、そういう世界を私たちは生きてきたわけですが、どういうわけか信じちゃったんですね。で自分でも驚くようなことを私たちは経験したんですが、それは聖霊の働きだということを聖書が語っているのでその通りなんです。ですからこれからも誰が語ろうとも、それが福音であるならば人は罪を赦され、救い主イエス・キリストを信じる願いを起こされて信じますと応答するわけですね。それが実態だと言えます。さて教職者はキリストのしもべであると同時に管理者である。この管理者というのはどこかお屋敷のある大きな家の家令という言葉を使いますが、家令、分かりやすく言うと天皇家にはいろいろ皇族の方々がおられますよね。それぞれふさわしい住まいがあり、そしてそこで生活をされるわけですが、皇族の方々が細かいことまでやることはなくて、その家で雇われている侍従なり、あるいはここに出てくる家令のようなポジションを持って一切合切、皇族方の生活を支える、その財産も管理する、そういう立場の人を家令と言います。しかし他の職員を束ねたり管理したりもするポジションは上の人たちですが、しかし主人からすればしもべには変わりはないわけですね。そして教職者はしもべであると同時に管理者ですが、管理するのは神の奥義であるということです。もちろん街道管理もやる仕事の中には入っていますけれども、重要なのは神の奥義を守ることですね。で、福音の真理を曲げることなく保ち、間違った教えから教会を守ることです。そのために常日頃心がけることは、聖霊に頼り常に学び、聖書にひたすら忠実であることだと言えます。皆さんもよくご存知の異端の強力な教えの一つである統一教会、旧という旧統一教会、今世界統一平和家庭連合という名前を変えてカモフラージュして、しかし実際は統一教会の活動をしているわけですが、 彼らは聖書を使いますが、中心は原理公論という文鮮明が書いた、まあ、指導書というか、その本の中でイエス・キリストは人類を救うためにこの世界に来られたということは書いてあるんですが、十字架にかけられて死んだ、つまり失敗したというふうに教えているわけです。彼らにとってはイエス様は神から送られた救い主なんだけども失敗者だ。で、その代わりに文鮮明が再臨の主としてその失敗した働きを立て直しているんだという教えをするわけです。まあ、複雑な内容もあるわけですが、簡単に言うとそういう内容です。で、この教えが教会に入ってくると、まだ信じたばかりの人たちは、ああイエスも確かに十字架にかかって死んだから、死んだ人が救い主になれるだろうかって、まあいろんなこう疑いが入ってくるようになると、足元を救われるということも起こるわけですね。それで爆発的に統一教会信者というものが日本の国にたくさん増えてきました。まあ、たくさんお金を要求されたり、まあ、それで裁判が起きたりしているのが実態です。しかしパウロは使徒の働き4章12節で皆さんご存知のこの宣言をしています。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。そしてパウルはこの手紙の1章23節24節を見ていただくと、このように述べています。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。このように断言しているわけですね。異邦人の中に含まれる日本人にとっても、キリストの十字架はそのまま聞いたら愚かなことです。しかし聖霊の働きによって、その愚かに聞こえる福音が実は私のためだ、私の救いのために神様がそのような犠牲を払ってくださったんだというところに結びついていく、私たちの魂がそれを受け入れることができるように聖霊は助けてくださって、まあ、皆さんが何年何月何日に信じたかどうかは分かりませんけれども、私は1975年7月15日に聖霊の働きによってイエス・キリストを個人的に救い主として信じることができたわけです。そして新しく生まれたということも聖書の御言葉を通して経験させていただきました。そして私の羊を飼いなさいというイエス様の御声をはっきり聞いて献身を決意したわけです。その一つ一つが神様のご計画の中にあって、私が何かしたということは何もないんですね。すべてが神様のご計画の中にあって、私はただその時に応答しただけなんです。皆さんもそういうところを通ってこられてクリスチャンになられたわけです。で、そのような神の奥義の管理者であっても、コリント教会ではパウロのような偉大な人に対しても人々からの批判は容赦なく加えられたというのが、このコリント人への手紙の内容です。私たちも気をつけないと好き勝手なことを言い始める口を持っていますね。ちょっとした不満とか、あるいは怒りの吐き口として誰かをターゲットにして言い始めると、それが膨れていくという世界に生きています。パウロでさえ避けられなかったんです。私たちはパウロの この新約聖書の13の手紙を読んで、いかに彼が福音を伝えるために犠牲を払って苦しんで、そして救いに導いた人々から裏切られて、四条に足りない鞭を三度も受けて、川の難、そして盗賊の難、いろんな難に遭いながら福音を伝えていったあの人物でさえも批判からは避けられなかったということは、私も批判されて当然なんだなと、ある時には悟ることができるようになりました。もちろんそこには忍耐が伴うわけですけれども、でもそのことによって次のステージっていうもの、新しい、まあ、山で言えば4合目から5合目ぐらいに差し掛かって見える景色が違うという経験をしながら、まあ、進んでいるようなものです。でパウロはここでこの4章の、3節から見ていくと、しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしませんと言い切っています。人の評価は不完全であり、知っていることは限定的で理解力には限界があるということは、まあ、私たちも理解できます。一方的に人を非難する人がいますが、間違っていますね。見当違いも甚だしいことを言っている人の姿を時々見ることがありますが、その人は自分自身が見えていない、分かっていないという姿だと理解します。また私たちは自分のことは他の人よりも知っているという自負がありますし、まあ実際そうですけれども、基準は甘いわけです。人には厳しいわけですが、自分には甘いという欠点を抱えています。そこでパウロは一切を知って、そして自分の心の中の計り事も考えも一切容赦なく明らかにされる神様の審判の前に自分をいつも晒しているので、人の裁きは批判は小さなことだと。だから批判を拒否しているわけではなくて、その人たちが言っていること、加えている批判は小さなことだ、まあ、それで傷ついたり落ち込んだり立ち上がれないほど打ちのめされたりということはないんだということですよね。私たちは小さな批判を聞いてそれでぴしゃんこになることももちろんあると思いますが、このパウロの語っていることを受け止めて、まあ批判にさらされたときに耐えられる備えをしておいたら、まあ助かるというか、面の皮ではなくて心の皮が、筋肉が、だからパウロは心を強められなさいと勧めていますね。心が弱ければどんな小さな批判でもぴしゃんこになってしまうわけです。だから政治家の人たちはすごいなと思いますね。あれだけ言われて、まあ、総理大臣ともなると四方八方から叩かれて、茶碗の蒸し方が悪いとか食べ方が汚いとか、そんなことまであげつらわれて批判されてよく耐えられるのもんだなと感心します。まあそれまでにいろいろこう鍛えられているというふうにも見えるわけですが、私たちはどうでしょうか。真に裁く方は神であることを意識し、神を恐れて神の前を歩んだ人がパウロであったと見ることができます。そして私たちは人が見ていても見ていなくても、知っていようと知っていまいと正しく評価してくださる神様の前で忠実に生きる姿勢を身につけていきたいものです。それは教職者にとっても信徒の方々にとっても同じことなんですね。最後に、一人一人に神から召された奉仕の場、賜物、それを生かす機会があります。それは忠実に働くだけです。 そしてその働く場において他の人たちと一緒に共同の作業をすることもありますが、その時に人と比べて裁く暇はないわけです。どうしても気になることはあるかもしれませんが、比較の世界にはまらないように、むしろ相手のしたことを肯定的に評価できるように、受け入れられるように心を整えていくことができたら幸いだと言えます。神様がすべてを知り評価してくださることを覚えて奉仕に励む者には賞賛が与えられる、報酬が与えられると言っているわけです。当時初代教会含めてこの手紙が書かれた時代、クリスチャンたちはイエス様が自分の生きている間に再臨されるということを非常に強く意識していました。それでパウロは5節で、ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけませんと警告しています。まあ、うっかりということはあるかもしれませんが、先走るということはどういうことでしょうか。ちょっとした人のそのミスとか失敗をあげつらうということは、まあ先走るということとつながるかもしれませんが、まあその人の中にもう嫌だっていう、この人は嫌だ、あの人の話し方は気に食わないっていう思いが普段からあるときに、まあそれに似たような言動がこう来たときにスイッチが入ってしまうということも考えられますね。ですから批判の例から解放されて、肯定的に前向きに人を評価する練習をしながら私たちは進んでいきたいと思います。で、闇の中に隠れたことはここで触れる必要はないと思いますが、まあ、パウロを批判している人たちの陰でいろいろと言っていたことも闇の中、闇に隠れた事柄かもしれませんが、それも明るみに出ますけれども、私たちがキリストの弟子だというので水いっぱいでも提供したならば、それが神様の目に隠れていることはないとイエス様ご自身がおっしゃってますよね。水いっぱいですよ、水いっぱい。キリストの弟子だからというのでそれを提供する、まあ水は日本では普通に飲める液体ですが、中東に行くと命の水です。実際に一杯の水が、そういう世界に生きていると人々にとってはこれは本当に貴重な飲み物だと言えますね。で、どんな小さな奉仕も神様の前で忠実に行うならば、それは神様の評価の対象となって、そして賞賛に値するものだと受け止めてくださる大きな心の持ち主であられる神様に私たちは出会うわけです。私はほんのに生きていた間ほんの少ししか奉仕しなかったのに、こんなに大きな賞賛を受けることができるのかと、まあ飛び上がるほど嬉しい瞬間というものが待っているとも言えるでしょう。それでパウロは、こういうことを話しています。私は自分の体を打ちたたいて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためですと、第一コリントの9章27節で記しています。いつもそういう緊張関係を緊張感を持ってパウロを奉仕していた人だったと思います。まあ、それに比べて自分はと比較の世界に入っちゃうことがあるんですが、怠けたりすることもあるし、ルーズな時がいっぱいあるわけですが、時々この御言葉と出会って、孫の手で背中を叩いたりそんなことはしても意味がないんですが、忠実に歩むものとなりたいと願うばかりです。 まあ、これがキリストのしもべであり、神の奥義の管理師であるパウロの姿勢だということを確認することができました。で、そのような称賛を期待できるほど、自分はキリストのしもべだという自覚を持っていた、神の奥義の管理者だという自覚を持っていたパウロの姿勢から、奉仕とは何か、そして人を裁くことはどんなに的外れなことかということを学びました。この教会がこうして70年間守られてきたことは、御言葉に教えられ従って来られた忠実な生徒たちの歩みの、まあ、この時点での集大成だということができます。これからさらにキリストが来られるまで、私たちはキリストのしもべ一人一人がその自覚を持って歩んでいく中で、素晴らしい神様の御業が表されていくことを信じます。ではお祈りいたします。天のお父様、2000年前もまた今日も、人の心の中にあるものはほとんど変わりません。しかし私たちはイエス様を聖霊の働きによって主と告白し、救いの恵みに預かり、今御霊に属する人としての歩みを続けて歩んでいます。時に肉に属する人のような歩みもちらほら顔を覗かせることがありますけれども、ひたすら悔い改めてあなたの許しに預かり、清めに預かって御国を目指し、そして再び来られるイエス様とお会いしたときに、よくやった良い忠実なしもべだと言っていただけるように、共に支え合いながらこの教会の中で信仰生活を全うしていけるように祝福してください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。